はい、次ですね、トラウマの解消法について、トラウマについていろいろ考えようという音声の3回目なんですけども、前回の課題図書、直近の課題図書ですねの本に、トラウマに関する本ことが面白く書かれていたので、それをもとにお話ししていますので、本を読んでない方はですね、ぜひ読んでほしいなと思うんですけれども、今回はですね、トラウマに近いものですね、小さい幼少期の体験がどれだけ人間にとって大変なことなのか、大切なことなのかっていうのが分かる実験のご紹介と、そこから私が考えたことについてお話をしたいと思います。ですね、海馬ですよね。海馬がいろいろやばいよなって話なんですけども、脳の記憶の過程を調べるために行われた動物実験があって、生まれたばかりの動物は母親から引き離し、泣きわめくままにしておくと、そのうち無反応になると。これ非常に残酷ですよね。で、こういう時に何が起こってるかっていうと、グルココルチコイドというストレスホルモンが分泌されていることが分かったと。グルココルチコイドっていうのは、下垂体かな？下垂体から分泌されるストレスホルモンです。でこれが、生物学とかやった人分かると思うんですけども、脳内物質って、分泌された後っていうのは、いろいろな媒体に乗って、少なくとも脳もしくは体にブワーッと回るわけですよね。じゃあなぜそれが、ある臓器には影響して、ある臓器に影響しないかっていうと、各臓器もしくは細胞に受容体というものがあるんですよね。流れてきたものをキャッチする受容体があって、それが多かったり少なかったりすることによって、各臓器各細胞が必要なものをキャッチしているわけなんです。で、このグルココルチコイドは、海馬に受容体がいっぱいあるんだそうです。なのでブワーッと脳内に分泌されたとしても、分泌されても海馬が思いっきりそれをキャッチしちゃうわけなんですね。でそこの細胞がやられちゃうので、記憶が失われるということなんです。なので幼少期に、親から虐待を受けていた子どもたちの、海馬は、ある研究によると 18% も小さかったということなんで、これは非常に問題ですよね。で海馬に、そういう損傷があるということはですね、本当にいろんなことが不便になると思います。例えば学習、それも記憶を必要とする学習、言語、特に言語系ですね、国語とか言語系、あとは、私の専門分野で言うと潜在意識とかも海馬は絡んでくるので、そこら辺がやられちゃうので非常に厳しいと。一時期流行ったですね、ケーキを切れない少年たちでしたっけ、ケーキを3等分にできない少年たちでしたっけ、が、その知の指数がうんぬんかんぬんと言われてましたけれども、国語能力に問題があるということはよく言われてたと思います。で海馬は言語に関する部分が非常に、言語に関する部分に非常に影響があるので、その損傷によって日本語がそもそもできないということになるんだと思います。なので後天的に補っていかなきゃいけないわけですよね。ただ、前回ぐらいの音声でも言った通りですね、海馬の細胞は、激しく新陳代謝し入れ替わってるっていうことがすでに研究で分かっていますよね。その入れ替わりがどの程度脳のその修復に影響してるかは分からないですけれども、一抹の希望はあるのかなと。なので、あまりそのトラウマを受けたとしても、それ以上トラウマを受けないようにするということ、あと海馬の新陳代謝を待ちながら、失われたその学習とか言語機能の、言語に関する機能、細胞ですねを、活性化していくってことが、対処法としてなるのかなというふうに思います。これも非常に面白い内容だなと思ったのでご紹介いたしました。最後になりますが、プラチナの皆さんにおかれましたですね、その本の内容をまとめるというよりも、そこから、こうなのかな、ああなのかなといろいろ仮定して、 で、自分の人生の中に取り入れていくということが大事じゃないかと思います。なぜならば、日々日々ですね、脳科学は進歩していて、いろんなことが分かってきていますけれども、それは同時に自分も年を取ってるということなので、最終的に結果が出る頃には人生結構終わってるというか、ある程度過ぎちゃったってことはやりかねません。皆さんはまだ10代の前半とかなら全然待っててもいいかなと思うんですけども、なので我々はですね、進む科学に合わせて家庭の中で自分で思考して決めていかなきゃいけないし、プラチナはそれをやってほしいなと思います。以上です。